おはようございます。今井宝部です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日の話は、
今年はコロナウイルスの問題でね、例年だったら3月の24日ぐらいに富山市総合体育館で富山大学の卒業式が行われるんですけれども、中止になっちゃったんでね、五福のキャンパスの各学部でですね、学部単位で卒業式を行いましたので、例年とはちょっと違いますけども、卒業式のお話を少ししたいなっていうふうに思っています。はい、お願いします。今回は本当は大学全体では2200人ぐらいの卒業生がいたんですけれども、その中には60人ぐらい の留学生もいて、私の研究室にも実はその中国からの留学生がいたので、日本とね中国とは違いを感じながら卒業式に臨んでいました。で、例年でしたら富山市総合体育館で卒業式があった後にですね、各学部に分かれてホテルなんかで学部単位の卒業式をするんですね。そうすると卒業生の方々で各界で活躍されているような方々が来賓としてお越しになって、後輩たちにいろんな有益なお話をしてくださるということで、先輩と後輩がそこで馴染んでいくっていう光景が見られるんですけども、残念ながら今年はそういうことがありませんでした。
そうなんですね。はい。
で、卒業式ですけれども、小学校とか中学校とか高校とかですね、特別支援学校なんかでは、卒業証書っていうのを授与するので、卒業式っていうふうに言われてるんですね。で、分かりやすくさっきからその卒業式って言ってましたけども、実はその大学なんかでは学域っていうのを渡しますので、正式に言うと学域授与式っていうのが正式な名前になります。で、富山大学人文学部の場合は学士括弧文学とかですね、修士括弧文学のようなですね表記した学域を出しています。で、昔はですね文学士とかね、文学修士とか文学博士っていう言い方をしていたんですけども、1991年に法律が改正されまして、学士括弧専攻分野、人文学部だったら人文学とか文学で、修士括弧文学とか人文学、博士括弧文学のように括弧の中にですね、専門分野を入れるようになりましたので、昔は文学修士だったんだけど、今は修士括弧文学というふうになっています。で、学位を記載する時にもですね、いくつかのルールがあって、例えば、富山大学の場合は修士括弧文学でどこでもらったか、括弧富山大学というふうに書きます。で、これが例えば金沢大学だったら修士括弧文学金沢大学というふうに書くことになります。で、学域のサイズなんですけども、大学によっていろいろなサイズがあるんですけれども、先日実家に帰ってですね、自分の学域の寸法を測ってみたんですね。で、僕は当初ですね、学士の学域が一番小さくって、博士のが一番大きいと思って測ったんですけど、あんまり差がありませんでした。大阪大学でもらったですね、博士の学域もですね、大阪外国大学でもらった修士の学域もですね、あんまり大きさに関係なくってちょっとがっかりした記憶がありますけれども、で、卒業式ですけれども、卒業式は一般的にですね、礼服を着たりとかですね、学生とかは袴羽織、男子の場合最近羽織袴の子も増えてきてるんですけど、女性は袴がこう伝統的に多いですよね。で、面白いのはですね、小学校なんかのですね卒業式、見に行きますと、女の子たちですね、結構その私服だった小学校なんかはみんな袴とか着てるんですね。
へえ、そうなんですね。
そうなんですよ。でね、なんでだろうって調べたら、お母さんたちが自分たちが学生の時にですね、袴を着て卒業したお母さんたちが、自分たちが学生の時に袴を着てて、今お母さんになって自分の子供たちに着せてるみたいでですね。
そうなんですね。
だから伝統っていうのはこういう形で繰り返していくんだな、少子化で和服着るチャンスもどんどん減ってますけど、とてもいいことだなっていうふうに思って、この間小学校の卒業式見てそんなふうに思った次第です。
卒業式、時期的にも終わりましたけれども、これからという方はですね、ちょっと頭の中に入れていただけるといいと思います。どうもありがとうございました。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。